なぜこれが機能するのか。ぬか漬けは乳酸発酵で成立する。ヨーグルト、キムチ、サワードーパンと同じ生物学的プロセスだ。ぬか床は微生物の生態系だ。ぬかの中の糖とでんぷんを食べる自然発生の乳酸菌が代謝の副産物として乳酸を生産する。その乳酸こそが野菜を漬け込み、特有の酸味の深みを与え、安全に保存する。塩が調節剤だ。ぬかの重量の8-12%で、塩は乳酸菌。塩辛く、わずかに酸性の環境で繁殖する菌に有利な環境を作り、ほとんどの病原菌やカビを抑制する。塩が少なすぎると、発酵が失敗する、ぐにゃぐにゃで臭い野菜。塩が多すぎると、微生物の活動が止まり、発酵ではなく塩漬けの野菜になる。野菜が床に貢献することでお返しをする。浸透圧で水分を放出するとき、自分の微生物集団と糖分をぬか床に運び込む。長く管理された床は数ヶ月数年にわたって風味の複雑さを積み上げていく。微生物コミュニティの構成が変化し、昆布と干し椎茸がわずかに分解して旨味の性格を深め、全体のシステムが日本の料理人が味、床の個性と呼ぶものを発達させる。3日の床は心地よく新鮮な味のぬか漬けを生む。3年の床ははるかに個性のあるものを生む。このレシピの冷蔵庫バージョンは管理しやすさのために、その個性の一部を犠牲にする。4-6度での発酵は常温の5-10倍遅く、乳酸がゆっくり蓄積し、野菜がゆっくり風味を吸収し、床が失敗するリスクが低い。それでも本当に発酵している。乳酸菌は低温でも活性を保つ。が、風味のプロファイルは伝統的に管理された床よりクリーンで複雑さが少ない。かき混ぜることは省略できないメンテナンスだ。表面層に酸素を取り込み、ケーキ性細菌、ぬめりの原因菌を抑制し、塩と微生物を均一に再分配する。放置された床は奥深くの景気性活動から特有の不快な匂いを発する。そこからかき上げ、最低週2回。よくある失敗。濡れた野菜を使う。目安、埋める前に完全に乾燥、洗ってから丁寧に拭く。なぜそうするのか。表面水分が制御されない菌を持ち込む。乳酸菌バランスを乱し、異臭やぬめりに。どうするか、洗った後、ラックで10分乾燥。清潔な布で拭く。代替法、最速乾燥、風で乾かすか、サラダスピナーを使う。塩が足りない。目安、ぬかの重量に対し10-12%の塩。譲れない加減、塩が乳酸菌を選択し、病原菌カビを抑制。塩不足の床は、ピンク灰色の層、アンモニア臭を発生。どうするか、塩を重量で計量。塩は安全プラス風味選択のため、味だけではない。代替法、床が悪くなった。塩を加え徹底的にかき混ぜ、茄子を2-3日他の野菜なしで埋める。密封する。目安、緩い蓋か布カバー、ガス交換不可欠。なぜそうするのか。密封イコール景気性菌が支配、異臭ぬめりの原因。床は CO2 排出、微量 O2 取り込みが必要。どうするか。緩い木製やプラスチック蓋、または通気性のある布。代替法、冷蔵庫の匂いが心配、布プラス緩い蓋、それでもガス交換可能。つけすぎる。目安、最初の数回は推奨時間の短い方、きゅうり12時間、大根1夜22日か。なぜそうするのか。長く埋める。塩辛くなり、食感が柔らかく。各床に独自のリズムがある。つけすぎが最も一般的な初心者ミス。どうするか。タイマー早めにテスト。まだ少し硬いうちに引く。皿の上でも風味が発達。代替法、つけすぎ、食べる前に冷水で軽くすすぐ、塩辛さを和らげる。定期的にかき混ぜない。目安、冷蔵庫では2-3日ごと、そこから上、常温では毎日。なぜそうするのか。停滞した床は、気焼き性ポケットを発達。悪臭と食感の問題。かき混ぜで微生物と酸素を再分配。どうするか。清潔な手、または清潔な手袋で、そこまで届き、床全体を返す。代替法、 頻繁な忘れ、カレンダーリマインダー設定、かき混ぜ忘れは初心者失敗の第1位。悪くなった床を早く捨てる。目安、捨てる前に回復を試みる。ほとんどの床以上は修復可能。なぜそうするのか。床は数週間の微生物発達を表す。ほとんどの悪い床、軽い匂い、表面膜は介入で回復可能。どうするか。塩追加プラス、徹底的にかき混ぜ、ナスを埋め、2から3日休ませる。新しい野菜なし。代替法、本当に食べられない。腐敗臭、目に見えるカビコロニー。現在捨てて新たに始める。何を見るか。新しい床、味噌ペースト状の硬さ、わずかに塩っぽくぬかの甘い香り、濡れていても粉っぽくもない。冷蔵庫で1週間後、わずかに複雑な香り、酸っぱさのヒント、発酵が始まっている。12時間後のぬかきゅうり、わずかな弾力、表面がわずかに半透明に見え始める。浸透圧が機能している。2日後のぬか大根、色が淡く、わずかに半透明、かすかな酸っぱい香り、食べ頃、時間が経った床、深まる香り、わずかに暗い色、微生物の生態系が発達している。シェフの視点、伝統的なぬか床は、技術を適用するのではなく、本当に生きたシステムを育てる、数少ない食の調整の一つだ。よく管理された床は、何十年も生き続けることがある。日本では数百年と伝えられる床があり、世代を超えて受け継がれた微生物の培養がある。毎日のかき混ぜ、野菜の出し入れ、塩と水の細かな調整、これらはレシピに従うことではなく、生態系のメンテナンスだ。このレシピの冷蔵庫バージョンは同じものではない。本当に発酵した、即座に使える、管理がはるかに楽な誠実な禁止だ。特に乳酸発酵が何をもたらすかを、常温で毎日の手当てを必要とする床にコミットせずに、理解したい料理人の出発点として推奨する。1週間の冷蔵庫床からのぬか漬けを味わったら、よく管理された伝統的な床がどんな味かに興味を持つかもしれない。それが意図した進路だ。床の昆布と干し椎茸は飾りではない。昆布はグルタミン酸、旨味風味の有利アミノ酸をゆっくり放出し、それが床で漬けられる全てのものの風味を深める。椎茸はグラニル酸、グルタミン酸と相乗効果を持つ別の旨味化合物を寄与する。唐辛子はマイルドな防腐剤でバックグラウンドの辛みを加える。時間が経つにつれてこれらの要素が床の個性の一部になる。シェフのテストノート、3週間、2つの床を並行してテスト。塩とぬかのみ、コントロールと昆布、干し椎茸、唐辛子を添加したもの。2週目には昆布、干し椎茸床が明らかにより複雑なぬか漬けを生んでいた。旨味の深みが増し、より丸みのある後味。コントロール床のぬか漬けはクリーンで心地よかったがシンプルだった。どちらも美味しかった。旨味の追加は最初から含める価値がある。関連用語、発酵、ぬか床で乳酸菌が乳酸を生産する代謝プロセス。旨味、床の昆布と干し椎茸、そして乳酸自体が寄与する旨味の深み。漬物、ぬか漬けが最も複雑な手法の一つである日本の漬物の広いカテゴリー。